Listen to me.
時刻は3時15分を回りました。ここからは大江さんに代わりまして、私増田が担当させていただきます。ここからはゲストをお迎えいたしまして、お話を伺うゲストコーナーとなります。今日おいでくださいましたのは、ドイツ伝承文学がご専門の奈良教育大学教授、竹原武重先生です。先生こんにちは。
こんにちは。
今日はどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしく。
まず先生のプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。先生は大阪市立大学大学院修士課程独文学専攻修了後、チューリヒ大学のマックス・ルーデ教授が指導されますヨーロッパ民間文学専攻に留学されました。その後ゲッティンゲン大学、そしてメルヘン研究所客員教授として研究を続けられまして、現在は奈良教育大学にて教鞭をとっていらっしゃいます。研究分野はドイツ語圏の伝承文学研究で、研究テーマはグリム童話とヨーロッパの民間伝承研究、日本昔話の世界的視野での比較研究など大変幅広い研究をされております。また学生とともに奈良県下で昔話の調査もされております。また先生は世界の民話の翻訳、運命の女神、その説話と民間信仰、東吉野の民話、世界の竜の話、そしてグリム童話と近代メルヘンなど多くのご著書、そして訳本がございます。まあ、先生のご紹介をさせていただきましたが、本当に様々な研究や活動をされていらっしゃいますね。
はい、まあそうですね、いろんな伝承文学、伝承文学言ったら広い、はい、範囲が広いですので、ね、
そうですね、はい、最初にですね、先生がメルヘンに興味を持たれたのはどういうきっかけだったのか、そしてその前にですね、まあ、私をはじめメルヘンって何かなと思われる方もいらっしゃると思うので、メルヘンとは何かを簡単にお話しいただけたらと思いますが、いかがでしょうか。
はい、そうですね、まあ、メルヘンや昔話と言われるのはですね、昔あるところで始まるファンタジックな話ですよね、はい、魔法や冒険の旅は出てきて聞いてをハラハラドキドキさせますが、はい、主人公は最後にハッピーエンドを迎える、まあそういう楽しいお話ですよね、
はい、
それに対してですね、伝説とか怪談とかね、いわゆる怖い話もありますよね。これはリアルな描写でね、主人公が鬼や妖怪に逆らって、最後には主人公が散々な目に遭ってしまう、アンハッピーなお話ですよね、はい、こういうように楽しく聞いていいファンタジックな話と、はい、恐ろしい怪談という、ね、はい、まあ、対照的な2つのジャンルが、まあ、ドイツの伝、まあ、世界の伝承社会で、ね、語られていると言えますね。
まあ、子どもたちは聞いてホッとするメルヘン、そして怖い伝説、どちらも好きなんでしょうね。
そうなんでしょうね、
はい、で、まあ、メルヘンと言っても、まあ、先生のお話ですといろいろあるようですけれども、
う
ん、
そうですね、はい、先ほど言った2つのね、はい、伝説とメルヘンですけど、今度はメルヘンについてですけどね、
はい、
メルヘンは大きく分けて、まあ、2つに分かれると思うんですよ、
はい、
グリム童話ね、皆さんグリム童話言ったらね、はい、赤ずきんちゃんとかイバラ姫とか、はい、ヘンゼルとグレーテルとかね、
はい、
そういうのを思い出されるでしょうけどね、これはもうグリム兄弟がですね、
はい、
ドイツのヘッセン地方で集めたね、靴伝いの話なんですね、
はい、
伝承メルヘン、
はいはいはい、
それからアンデルセンのね、町売りの少女とか醜いアヒルの子、こういうの皆さんよくご存知だと思いますけどね、
はい、
例えば町売りの少女はね、
はい、
お母さんが、まあ、貧しくてね、そういう町を打って歩いてた、そういう生活をお母さんから聞いたんですよね、
はい、
から醜いアヒルの子というのはアンデルセンがナイーブなね、心の持ち主だったから、ちょっといじめられたりした、うん、そういう体験があるんですね。
はい、
そういうものが、醜いアヒルの子という創作メルヘンを見ました。 これにメルヘンには伝承されたものと、はい、そして創作されたものがあるわけなんですよ。
そうですか。まあ、メルヘンのお話の中、チンクリム童話のようなあの伝承、そしてそうアンデルセンのような創作のお話があるということなんですね。
そうですよね。
まあ、先生がその中でもメルヘンに興味を持たれたという何かきっかけがございましたでしょうか。
そうですね、私は大学ね、あのドイツ文学をやってたんですけども、はい、誰でもね最初習うときはドイツ語って難しいんですよ。
そうです ね
文法がね、
苦労しました、
はい、デアデスデンデンとかね、核変化があったりしてね、はいはい、でまだ辞書を引きながら読んでたときにですね、ある教養の語学でね、はい、メルヘンを読んだんですよ。それをね、エルンスト・ビーヘルという人のね、はい、魔女の子というのを飲んだんですよ。それがねきっかけなんですよ。でね、この作家というのはね、第二次世界大戦の末期にね、はい、もう大人たちは戦争で兵役しても心が進んでたけどもね、この作家ビーヘルとはですね、せめてね未来のある子供たちはね、はい、愛と正義を持った心を持ってほしいというね切なる思いを持ってましてね、ちょうど戦争の終わる1944年から45年にかけての一冬にね、なんとね40編のね創作メルヘンを一気に書き上げたんですよ。それがね、あの魔女の子というのがそのうちの一編だったんですよ。それでね、
はい、
ドイツ語って、まあ、今はまあ仕事だから読みますけどね、はい、暗号を解くように辞書を引きながらね、はい、読んでる時にね、
はい、
あの魔女にですね、その、まあ、恋人であるロバが、ロバ、あの青年がね、はい、ロバに変えられたんですよ、魔女が、
はいはい、
魔女にね、恋人がロバに変えられた。それでね、なんとかして元に戻したいとね主人公は思うわけなんですよね。ところがね、あのあるね、おじさんのところに行って、どうしてこの魔法を解いたらいいかって聞いたんですよね、
はい、
そしたらね、あの魔女のねかけた魔法にはね、水で元に戻るものもある、火で戻るものもある、でもね、あの清らかなね乙女の血での、あの戻るものもあるという。ところがね、この恋人のロバはね、それではダメなんだって言うんですね。乙女のね、はい、血より温かいものでないとね、この元に戻らないと言うんですよ。恋人ロバになったままでね、
はい、
それでね主人公はね考えるんですね、火でも治らない、魔女のやったことで水で治るものなのに火で治る、でもね純粋な乙女の血で治るものもあるけど、この恋人のロバはですね絶対にね血より温かいものでない。それでね主人公は考えるんですよね、血より温かいものって私何にもないわと言ってね、ロバの、ね、首に抱きついてね、涙を出すんですよ。そしてその涙がね、はい、ロバに落ちてね、そしてねハンサムな青年に戻るんですよ。
涙が温かかったわけですね。
そう、つまりね愛が必要だったということだった。その難しいですね、
はい、
あのドイツ語のテキストね読み解きながらそれが分かった時に、ね、感動したんですよ。それ以来ですね、
はい、
まあメルヘン そのジャンルとしての面白さね、
はい、
それにあの見せられてですね、で後にまあチューリッヒでマックス・リューティ先生のところでね、はい、勉強して、そこでね今度は創作メルヘンだけなくてね、
はい、
やっぱりグリム童話なんかのその伝承メルヘンとのね、はいはい、本格的な出会いが始まったわけです。
うん、そうですか。まあ先ほどご紹介させていただいたように、あの伝承とそして創作があるんだよというお話でしたけれども、それではあの伝承メルヘンっていうのはどんな力を持っているんでしょうか。
そうですね、はい、伝承メルヘンというのはね文字通りですね、
はい、
世代を超えて、
はい、
あるいは民族や言葉の壁を越えて伝承するんですね、
はい、
すごい伝承力を持ってる。何かねそのお話にね、隠れたメッセージがあるんですよね、
はい、
だからあの伝わっていくもんだと思いますよ、
はい、
非常に魅力のあるものでね、
はい、
で口伝えの話というのは耳で捉えますよね、
はい、
本を読むのと違ってね目は文字を追う必要がないんですよね。そうするとね聞き手はおのずとですね頭の中にねそのお話の世界を思い浮かべるんですよね。で想像力を羽ばたかせて聞くわけですからね、はい、そこがまあ文字を読むねあの読書の違いがここにあるんですね、
はい、
今はね アニメでね昔話を読んだりしますよね、
はい、
そうするとね情報が全部入ってるんですよテレビの、ところがね耳で聞くとね、さっきも言ったようにねお話の世界をね頭の中でこう想像するいうことはね、はい、独創的な想像力も育てるんですね、
はい、
そこがその語りの素晴らしいところです。子供たちはですね無意識にね主人公になったつもりで冒険の旅を体験しながらね心もきっと成長していくというそういうものですよね。
まあ口伝えのお話は耳で捉え、お話の世界を頭の中に思い浮かべて想像力を羽ばたさせて聞く、ね、聞く者にとってそれぞれの感動と体験が得られるって素晴らしいですよね。
う
ん、
そうですね。
またそういうような話、まあ、伝承文芸というものがですね日本にもあると、そして奈良にもあるということなんですけれども、
はい、
まあ、ここでちょっと簡単にですね東向きの名前の由来の面白いお話があるというので、はい、最後に聞かせていただきたいと思います。
あのね、あの大阪だったら心斎橋とかね、
はい、
東京だったら銀座とかありますよ。東向き通りってみんな行きますよね、
はい、
だけどなんで東向き通りというのか知らないんですよ、
はい、
ね、もう簡単な話だからちょっと読んでみますね、はい、東向きというのはね金達奈良駅から南都銀行本店まであれを東向きと言います。
はい、
自治会が2区に分かれてて近鉄寄りが中町、南都銀行寄りが南町です。でそれを一つにして東向き商店街になったんですね、
はい、
まあ奈良で中心的な商店街になったんですね、
はい、
なんで東向きかと言いますとね明治の中頃ですやろか、
はい、
家が東向いてしか建ってなかったんです。
あ、
つまりですね通りの西側に家が建ってて皆東を向いてたんです。東側はですね興福寺の土塀やったそうです。
あ、そうなんですか。
でね、あの明治の時にその壁が取れてね、
はい、
そしてあの今は両向き通りになってますね、両方に家が建って。で東向き通りの北にあるね女子大の方に行くのは後でできたんで東向き北通りです。
あ、そう、
こういうことはね昔のね人はね、おばあちゃんから聞いてきてたんですね。
あ、そうかもしれません ね、
ね、
まあ先生に私も初めて聞いたという東向きの名前の由来ですね、うん、家が東を向いていた、
うん、
ありがとうございます。さて今聞こえております曲ですが、先生の1曲目のリクエスト曲、中島みゆきヘッドライトテールライトです。奈良教育大学教授ドイツ文学竹原武史先生にお越しいただいております。先ほどは先生がメルヘンに興味を持ったきっかけやメルヘンのお話をお聞きいたしましたが、先生のお話を聞いて お話って面白いなと思われた方もいるのではないでしょうか。ここではいくつかの国の面白い話を先生にご紹介していただこうと思っていますが、はいはい、いかがでしょうか。
そうですね、グリム童話の話をねちょっとしてみますとね、
はい、
茨姫と白雪姫がありますよね、
はい、
これはもうグリムでは茨姫が100年の眠りから覚めてね、
はい、
王子様と結婚して幸せになりますよね、
はい、
白雪姫もガラスの缶に入ってた 白雪姫が王子に引き取られて幸せに結婚しますよね、
はい、
グリムドはハッピーエンドで終わってるんです。ところがですね、ところがですね、
はい、
ヨーロッパの伝承をいろいろ調べてみるとね、実に面白いことが分かってきたんですよ、はい、グリム以前の話ではですね、はい、結婚してからの話がたくさんついてるんですよ。例えばね、まあハリーポッターで有名なそのヘルト系の話ではね、
はい、
結婚した白雪姫はですね、
はい、
娘の美しさを妬んで訪ねてきたお母さんにね、また再び殺されるんですよ。
あらら。
ほんでね、そこで王子はですね、
はい、
白雪姫はてっきり死んでしまったと思ってね、はい、その愛しい白雪姫をまたね、ガラスの缶に入れて、
はい、
開かずの部屋に安置しておくんですよ。でやがて時が過ぎてね、
はい、
王子ですからやっぱり王子王様の継承問題があるからね、はい、お付きの人に言われて再婚するんですね、
はいはい、
でねこの部屋だけは絶対見てはいけないよと言われてて、新妻はですね、そう言われるとやっぱり女性は好奇心が強いですね。
そうですね。
ほんでね、新妻王子の留守中にですね、はい、開かずの部屋に入るんですよ。ほんなガラスの缶の中にね、美女が寝てるんですよね、
はい、
あまりに綺麗なんで思わず抱き寄せてね、パッと見たら小指に毒針が入ってるんですよね。それで寝かされてたんですね、ママにね、はい、その毒針を抜くとね、目覚めるんですよ。そうするとね、これ従軍状態になりますよね。でね、ここでね、話の後半には男女のね、愛憎の物語がつくんですよ。でこれなどはね、白雪姫王子従軍型と言ってもいいんですよね、
面白いですね。ね、先生がつけられたんですか。
まあそうですわ。それからね、ペローの話は皆さんご存知、眠れる森の美女というんですけどね、はいはい、これも結婚後の話がついて、これは皆さんほとんどご存知だと思いますけどね、
はい、
まあ王様であるお父さんが怖いからですね、森の美女のところへね、まあ密かに訪ねて相引きしてますよね、
はい、
そしてオロールとジュールという子供が生まれるんですよ、はい、これなどね、僕は名付けてね、茨姫王子秘密婚型と言ってるんですよ。それからね、イタリアにね、バジーレいう人がいましてね、太陽と月とターリアという話があるんですよね。これにはですね、まあ森で眠れる美女がいるところへね、結婚してる お妃がいる王女、王様がですね、森に鷹狩りに来てね、そして眠れる美女を見てね、あんまりにも美しいから愛の果実を摘んでしまったと書いてあるんですよ。ね、それから本妻にね、
はい、
黙ってこう言ってるわけですよ、
はい、
まあ、話の内容これしませんけどね、これなど差し詰めね、茨姫王不倫レイプ型と言ってもいいと思うんですよ。こういうね、いろいろあるんですね。それからね、20世紀に入ったね、スイスのね、
はい、
眠り姫のバージョンではですね、はい、最後にね、12人の小人に囲まれてね、結婚もせずにね、死ぬまで幸せに暮らしましたとあるんです。結婚してないんですね。
あ、
ね、
そうですね、
中年の男12人の小人と何をしてたのかと。ね、これなどね、僕ね、白雪姫、ね、姫非婚型と言ってるんですわ。つまりね、現代の少子高齢化社会を、ね、象徴するね、お姫様は何も結婚だけが人生ではないと、
はい、
まあ、そういうのを象徴してると。こういうようにね、グリム以前とグリム以後のね、眠り姫を見てみるとね、はい、お話は世につれ、時代につれていうことが分かってくるんですね。ほんで、まあ、そういうことをちょっとお話しさせていただきました。
はい。でも、先生が今おっしゃったように、とても面白いバージョンがあって、それぞれの国に適した、うん、面白いお話となってますよね。
それでね、大事なのはね、
はい、
グリムさんはそういういろんな面白い話の中からね、
はい、
子供と家庭のメルヘン集だから、うん、目覚めて王子様と結婚でハッピーエンドにしたんですね。
そうです、
ね、もうややこしのつけるとモラルが悪い、うん、だからグリムさんは近代のね、
はい、
モラルね、はい、近代市民の持つべきモラル、
うん、
愛のある家庭を持つためにね、
はい、
ふさわしいものに、まあ、付け加え、作り変えた、
はい、
それはグリムの話はね、
はい、
タイトル、現代は子供と家庭のメルヘン集と言いますか、
そうです ね、
まあ、そういうグリムは近代のメルヘン、はい、ハッピーエンドだけのメルヘンを作ったと、まあ、僕は主張してるんですけどね。
そうですね、うん、 まあ、あのグリム兄弟も皆さんが思われるとあの兄弟で最後まで作られたと思われがちなんですけど、うん、お兄さんの方は学者としてとっても著名でいらして、うん、そして弟の方が、まあ、途中から一生懸命この話のね、あの完成度を目指して何度も書き換えていいお話、まあ、家庭とメルヘンにふさわしいお話に変えていったっていういきさつも、ね、ありますからね、うん、
まあ、これには2拍はありますけどね、
はい、
そういうように過去のお話を一つ一つをね、はい、そういう形でね、うん、近代のモラルをうまく入れてますね。
そうですね、うん、まあ、先生に今いろいろお話ししただけでもいろんなお話があるわけですが、世界には不思議なことにですね、よく似た話が、あ、これどこかで、あれ、これは日本もあるなとか、
そうですね、
似た話がありますよね。うん、ね、
例えばですね、おそらく皆さんね、小太りじいさんという日本の昔話知らない人はいませんよね、はいはい、これはね、もう日本、てっきり日本の話だと思っておられると思うんですよ。
いや、私はそう思っておりましたが。
そうでしょ、ね、あの鎮守の森でね、はい、あの木こりがね、雨宿りして、まあ、天狗とか鬼に会って小棒を取ってもらうんですけどね、はい、なんとね、グリム童話にもね、小太りじいさんがドイツバージョンがあるんですわ。
あ、そうですか。
そう、それはね、はい、小人の贈り物といってね、まあヨーロッパで一般にね、妖精や小人にね、コブを取ってもらうんですよ。
あ、そうです、
うん、そういうのがね、あの、ぜひ皆さんね、グリム童話でね、知らない話が200話ありますのでね、小人の贈り物というのをぜひ皆さん、あの、またいろんな本で読んでみてください、
はい、
それでね、アラビアではね、風呂にあられた妖怪にコブを取ってもらってるんですよね。ほんで、まあ、アラビア圏でもヨーロッパ圏でも最後には真似した人は、
はい、
前の人のコブをつけられるのは、これはまあ一緒なんですけどね。まあ、そういうようにですね、奈良にはですね、
はい、
あの正倉院にね、例えばペルシャのグラス工芸品がありますよね、
はい、
これはもう見えるものだからね、
はい、
あ、これはペルシャから入ったもんって分かりますけどね、
はい、
僕なんか研究してる子、目に見えないね、
はい、
お話もですね、ひょっとしたらね、
はい、
オリエントからシルクロードを通じて日本に伝えられたんではないかと、まあ、こう考えてみたら本当に楽しいですよ。
そうですよね、
うん、民間伝承というのはね、先ほども言いましたようにね、はい、言葉や民族の壁を越えて伝わるね、不思議な生き物だと思ってます。
うん、
話はね、目に見えないけどね、実にね、世界遺産だと僕は思ってますよ。
そうですね、うん、あのちょっと質問なんですけど、よくあの、まあ、先ほども小人さんが出てきたりね、うん、そしてあの国によっては妖精が出てきたりしますよね、うんうん、そういうものたちのこの役割なんかは何かあるんでしょうかね、先生。
そうですね、あの要するに民間伝承というのはね、
はい、
日本であれば鬼とか天狗、
はい、
ヨーロッパでは小人とか魔女とかね、妖精が出てきますね、
はい、
でペルシャなんかでもね、あの悪魔で神とかいうの出てくるんですけどね、はい、これやっぱりね、昔話というのはね、人間の超えた存在をやっぱり認めているのでね、
はい、
そういう、まあ、いきなり神様とかね、絶対的信仰者が出るんじゃなくて、ちょっとね、
はいはい、
あのちょっと存在としてはあの馴染むようなね、
はい、
ものが出てくるんですよね。でそういうあの登場人物を出すことによって、
はい、
まあ、人間のね、英知を超えた知恵をね、
はい、
民話の中へうまく入れてると言えるかもしれませんね。
素晴らしいですね。なんか、うん、あの知らないうちにこう工夫されているっていうところがまた素敵だなと思うんですけれども、うん、あの先ほど先生にね、うん、東向きの名前の由来、うん、教えていただいて、はいはい、そしてあの先ほどの小太りじいさんですよね、
うん、
そして、まあ、伝承文芸っていうのは世界中にあるけれども、うん、日本にもあるというお話を聞いたんですけれども、うん、またあの奈良のね、交渉文学の独特なものっていうのはどのようなものがあるのでしょうか。
あのね、
はい、
ちょっと一つね、話してみますね、はい、持ち色、先ほどはね、東向き通りでしたけどね、
はい、
持ち色の通りよりも変、よく考えたら銀座通りとか心斎橋とついて変わった名前ですよね、
はい、
この由来をちょっと話してみますね、
はい、
遠野行者が大峰山を開山して200年くらいに立った頃のことです、
はい、
大峰山中の阿古崎に大蛇が住んでいて、
はい、
修行に来る人たちに悪さをしました、
はい、
それで登ってくる人たちがほとんどいなくなり霊場は寂れてしまいました。 この時大峰山中高の祖である理玄大師が大蛇を退治せよとの勅命を受けました。理玄大師は奈良に住んでいた大峰山の先立ち、はい、これは修験道の、ね、リーダーのこと先達って言うんですけどね、はいはい、箱や官兵衛を手元に呼びました。官兵衛は先達であることも さることながら武勇に富み大洞貝を吹き鳴らすことができました。二人は力を合わせて大蛇をおびき出し、理玄大師は法力を持って大蛇を自爆し、官兵衛は大蛇を刀で真っ二つにしてめでたく大蛇を退治しました。はい、大峰山霊場は元のような賑わいを取り戻しました。
はい、
さてこの箱屋官兵衛は奈良から理玄大師を訪ねるとき、いつも理玄大師の大好きな餅を土産に持って行ったそうです。
はい、
まあ餅米でできた飯ですよね。
はい、
そこで理玄大師はですね、戯れに官兵衛のことを餅殿と呼んでいたと言います。でね、この官兵衛、すなわちですね、餅殿が住んでいたところを後に餅殿と呼ぶようになったんです。あのね、箱屋官兵衛のね、
はい、
あの餅を売ってるところがあるんですよ。餅殿の、
ね、
あ、入るところの左手にね、はい、コンビニがあってね、
はい、
でちょっと行った土地のところに箱屋いうのありますわ。
あ、そう
そこね、そこね、今歯切れ売ってますけどね、通りで、
はいはい、
そこの路地を入るとね、はい、あの餅を売ってるところありますよ、箱屋の。
ぜひ皆様もあの辺を通ったら覗いてみていただきたいと思います。
そういうように ね、おそらく皆さん知らないと思いますけど ね、奈良にはね、奈良町を巡るね、昔からの伝承があるんですよ。
ね、
昔の人はみんな知ってた。ところがね、今核家族になってね、おばあちゃんから聞かないでしょ。
そうですね。
だから僕はまたどんどんそういうふるさとの民話を話していきたいと思っております。
それは楽しみにしております。はい、ありがとうございました。先生の2曲目のリクエストがかかっております。マイク・マキのバラマサイタです。
いつの間にか僕の庭は前のように寂しくなった。僕の庭のバラは散ってしまったけれど、寂しかった僕の心にバラが咲いた。バラよバラよ心のバラ、いつまでもここで咲いてておくれ。バラが咲いたバラが咲いた僕の心に、いつまでも散らない真っ赤なバラが、いつまでも散らない真っ赤なバラが。
今日は竹原武重先生にお越しいただいて、白雪姫とか茨姫のいろんな話のバージョンがあることを先ほどお聞きしてですね、まあスタジオの中思わず笑ってしまいました。またあの奈良にねまつわるお話も、奈良に住んでいながら意外と知らないという話をしていただいてありがとうございました。
はい、
まあ、このコーナーではあの先生の将来あるいは長年抱いてこられた夢についてお話を伺ってみたいと思っております。
はい、私はですねあと数年でねもう定年を迎えるんですよ。今までねもう30何年ですね、いわゆるメルヘンとか伝承文学の研究でね、
はい、
まあ、おまんまを食べてきたんですよ。これはねもう皆様のおかげだと思ってるんですよね。はい、奈良教育大学は、まあ、税金でね、貴重な税金でもある、うん、そういうので、まあ、好きな研究をされてできたいうことはね、もうこれからね恩返しをしたいと思ってるんですよね。で地域の人にですね先ほど言ったような、はい、 奈良町の話とか、八木尾の剣豪の里ね、うん、
はい、
それから吉野山中のね、いろんな弁慶の話とかね、
うんうんうん、
あ、小原峰の一本の話とかね、山の妖怪話とかね、
うん、はい、
昔の人は知ってたことをね、もうぜひ皆さんにお伝えしたい、そういうことでですね、
はい、
もう奈良という地域で語りの伝承文化の再生にね取り組みたいと思っております、
はいはい、
最近ではですね、奈良子どもの本連絡会と交流してですね、
はい、
ストーリーテーリングの実践活動もしております、
はい、
でね、僕時々考えるんですよ、もしね、この奈良町にグリム兄弟が住んでいたらと考えてみるんですよ
、はい、
そうするとね、ネット社会になってもね、語りの文化の大切さは変わりないと思うんですよね。で、だからもし奈良町にグリムさんが住んでれたと考えるとね、私はこれからも調査を続けてね、
はい、
奈良各地の民話を集大成してね、
うん、
子供と家庭の奈良の民話集を出したいと思ってるんですよ。
いいですね。
ねえ、私ももうこれからは奈良のグリムを目指してね、
はい、
今後も地域のために貢献したいと思っております。
いや、それをしていただけましたら、私たちもね、いろいろと奈良について知ることもできますし、子どもたちのためにもぜひお願いしたいと思います、
はい、
また先生が今教えていらっしゃる奈良教育大学の公開講座、奈良山オープンセミナーというのが開かれるそうなんですが、そのことについて少しお話ししていただけますでしょうか。
はい、今回はですね、
はい、
ふるさと奈良に伝わるね、弘法伝説ってあるんですね、はい、弘法大師が旅の姿でね、
はい、
いろいろ、回って親切にしてくれた人に弘法清水で井戸を作ったりするね、
はい、
それからグリム童話にもね、やっぱりね、神様が旅の姿で行くね、
はい、
貧乏人と金持ちという話があるんですよ、
はい、
でそういうね、お話を取り上げてね、
説
話の東西交流の跡をたどってね、
はい、
いわゆる語りの文化の魅力に迫りたいと思ってます。でそのためにですね、
はい、
図書館や学校で語りの実践をしておられるね、村上薫さんという人にですね、
はい、
語っていただきながらね、いわゆる講演と語りの会をしたいと思ってます。
はい、
でグリム童話、ペロー、ジェイコブス、アラビアンナイトとかね、この話のいろんなねものをご紹介しますのでね、ぜひ来ていただきたいと思っております。はい、
語りというとすぐ私たちは日本の昔話のね、語りというようなことをイメージしがちなんですけれども、うん、はいはい、もう先ほどから伺っていますけれども、まあいろんな各国の楽しいお話の語りっていうものをしていただけると、もっと夢っていうか世界が広がって、
はい、
楽しみもありますし、想像力をかきたてることもできる、はい、今世界を知っている、昔よりはね、知っている方も多いですので、その話を聞くことによって、このより想像を深めて、現実感があるようなね、
はいはい、
うん、より深めていくという楽しいもよし、
ね、民話はね、その文化の固有なものであると同時にね、よく似た話で国際性もあるんですね、
はい、
だからぜひそういう世界を知っていただきたいと思っております。
そうですね、この催しですが、10月13日土曜日午後1時半から入場無料、そして予約もいらないということです。詳しくは大学のホームページをご覧ください。たくさんのご来場をお待ちしております。まあ、はい、先ほどからね、先生のお話をいろいろ聞かせていただいて、はい、うん、ここのスタジオのね、仲間もね、白雪姫になって結婚しない形が先生ありましたね、
スイスバージョンでね、
はい、でじゃあ貸し付かせて、私もそうなりたいわとかっていう話が出てたんですけれども、
そうですね、グリム童話もポストメル、ポストグリムメルヘンがね、はい、作られていきますよね、はい、
そうですね、
どんなメルヘンがね、今後21世紀に生まれるんでしょうね。
でも先生、お話っていうのはね、
はい、
国一つっていうか、まあ、ちょっと格は一緒で、
うん、
それぞれの国に伝わるときに、それぞれの、うん、まあ、文化とか、
はい、
そして生活習慣ですよね、
うん、
それからこの宗教関係なんかもいろんなことがこう加味されて、
はい、そうですね、
で変形されて伝わっていくんですけれども、やはりその話の良さというのは、うん、 失われないものなんですか、
は
い、
そうですね、うん、僕思うんですけどね、民話というのはね、はい、タンポポのあの綿帽子あるでしょ、
はい、
あれがいろんなところへ飛んでいって、その土地でまたねタンポポを花咲かせるようにね、それぞれやっぱり独自なねものになり、はい、同じ話がその土地に本当になりきった話になるというところが面白いですよね。
本当ですね。はい、今日はドイツ伝承文学がご専門の奈良教育大学教授竹原武新先生にお越しいただきまして、お話の面白さ、受け継いでいくことの大切さ、ね、私たちは知ったような気がいたします。先生ぜひ奈良のグリムスファーダーね、
はい、
目指してですね、はい、なっていただきたいと思っております。今日はお越しくださいましてありがとうございました。
お招きありがとうございました。皆さんまたさよなら。
今後のご活躍をお祈りしております。